5. 門を入るとこの間の萩が人の丈より高く茂って株の根に黒い影ができている。この黒い影が地の上を張って奥の方へ行くと見えなくなる。葉と葉の重なる裏まで登ってくるようにも思われる。それほど表には濃い日が当たっている。手水のそばに南天がある。これも普通よりは背が高い。3本寄ってひょろひょろしている。葉は便所の窓の上にある。萩と南天の間に縁側が少し見える。縁側は南天を起点として蓮に向こうへ走っている。萩の影になったところは一番遠い外れになる。それで萩は一番手前にある。よしこはこの萩の影にいた。縁側に腰をかけて三四郎は萩とすれすれに立った。よしこは縁から腰を上げた。足は平たい石の上にある。三四郎は今さらその背の高いのに驚いた。お入りなさい。依然として三四郎を待ち設けたような言葉遣いである。三四郎は病院の当時を思い出した。萩を通り越して縁の先まで来た。おかけなさい。三四郎は靴を履いている。銘のごとく腰をかけた。よしこは座布団を取ってきた。お敷きなさい。三四郎は布団を敷いた。門を入ってから三四郎はまだ一言も口を開かない。この単純な少女はただ自分の思う通りを三四郎に言うが、三四郎からは郷も返事を求めていないように思われる。三四郎は無邪気なる女王の前に出た心持ちがした。銘を聞くだけである。お世辞を使う必要がない。一言でも先方の意を迎えるようなことを言えば急に卑しくなる。推しの奴隷のごとく先の言うがままに振る舞っていれば愉快である。三四郎は子供のようなよしこから子供扱いにされながら少しも我が自尊心を傷つけたとは感じえなかった。兄ですか？とよしこはその次に聞いた。野々宮を訪ねてきたわけでもない。訪ねないわけでもない。なんで来たか三四郎にも実はわからないのである。野々宮さんはまだ学校ですか？ええ、いつでも夜遅くでなくっちゃ帰りません。これは三四郎も知ってることである。三四郎は挨拶に窮した。見ると縁側に絵の具箱がある。描きかけた水彩がある。絵をお習いですか？ええ、好きだから描きます。先生は誰ですか？先生に習うほど上手じゃないの。ちょっと拝見。これまだできてないの。と描きかけを三四郎の方へ出す。なるほど、自分のうちの庭が描きかけてある。空と前のうちの柿の木と入り口の萩だけができている。中にも柿の木は花肌赤くできている。なかなかうまい。と三四郎は絵を眺めながら言う。これが？とよしこは少し驚いた。本当に驚いたのである。三四郎のようなわざとらしい調子は少しもなかった。三四郎は今更自分の言葉を冗談にすることもできず、また真面目にすることもできなくなった。どっちにしてもよしこから軽蔑されそうである。三四郎は絵を眺めながら腹の中で赤面した。縁側から座敷を見回すとしんと静かである。茶の間は無論台所にも人はいないようである。おっかさんはもうお国へお帰りになったんですか？まだ帰りません。近いうちに立つはずですけれど。今いらっしゃるんですか？今ちょっと買い物に出ました。あなたが里美さんのところへお移りになるというのは本当ですか？どうして？どうしてって、この間広田先生のところでそんな話がありましたから。まだ決まりません。ことによるとそうなるかもしれませんけれど。 三四郎は少しく要領を得た。野々宮さんは元から里美さんとご懇意なんですか？ええ、お友達なの。男と女の友達という意味かしらと思ったが、なんだかおかしい。けれども三四郎はそれ以上を聞き得なかった。広田先生は野々宮さんの元の先生だそうですね。ええ。話はええで使えた。あなたは里美さんのところへいらっしゃる方がいいんですか？私？そうね。でも、峰子さんのお兄さんにお気の毒ですから。峰子さんの兄さんがあるんですか？ええ。うちの兄と同年の卒業なんです。やっぱり理学士ですか？いいえ、科は違います。法学士です。そのまた上の兄さんが広田先生のお友達だったのですけれども、早くお亡くなりになって、今では京介さんだけなんです。お父さんやおっかさんは？よしこは少し笑いながら、ないわ、と言った。峰子の父母の存在を想像するのは滑稽であると言わぬばかりである。よほど早く死んだものと見える。よしこの記憶にはまるでないのだろう。そういう関係で峰子さんは広田先生の家へ出入りをなさるんですね。ええ。死んだ兄さんが広田先生とは大変仲良しだったそうです。それに、峰子さんは英語が好きだから。時々英語を習いにいらっしゃるんでしょう。こちらへも来ますか？よしこはいつの間にか水彩画の続きを描き始めた。三四郎がそばにいるのがまるで苦になっていない。それでいてよく返事をする。峰子さん？と聞きながら柿の木の下にあるわらぶき屋根に影をつけたが、少し黒すぎますね。絵を三四郎の前へ出した。三四郎は今度は正直に、ええ、少し黒すぎます、と答えた。すると、よしこは絵筆に水を含ませて黒いところを洗いながら、いらっしゃいますわ、とようやく三四郎に返事をした。たびたび？ええ、たびたび、とよしこは依然として餓死に向かっている。三四郎はよしこが絵の続きを書き出してから問答が大変楽になった。しばらく無言のまま絵の中を覗いていると、よしこは丹念にわらぶき屋根の黒い影を洗っていたが、あまり水が多すぎたのと、筆の使い方がなかなか不慣れなので、黒いものが勝手に四方へ浮き出して、せっかく赤くできた柿が影干しの渋柿のような色になった。よしこは絵筆の手を休めて、両手を伸ばして首を後へ引いて、バットマンをなるべく遠くから眺めていたが、しまいに小さな声で、もうダメね、と言う。実際ダメなのだから仕方がない。三四郎は気の毒になった。もうおよしなさい。そうしてまた新しくお描きなさい。よしこは顔を絵に向けたまま、尻目に三四郎を見た。大きな潤いのある目である。三四郎はますます気の毒になった。すると女が急に笑い出した。バカね、2時間ばかり損をして、と言いながら、せっかく描いた水彩の上へ縦横に2、3本太い棒を引いて、絵の具箱の蓋をパタリと伏せた。もうよしましょ。座敷へお入りなさい。お茶をあげますから、と言いながら自分は上へ上がった。三四郎は靴を脱ぐのが面倒なので、やはり縁側に腰をかけていた。腹の中では今になって茶をやるという女を非常に面白いと思っていた。三四郎に度外れの女を面白がるつもりは少しもないのだが、突然お茶をあげますと言われた時には、一種の愉快を感じるわけにはいかなかったのである。その感じはどうしても異性に近づいて得られる感じではなかった。茶の間で話し声がする。下女はいたに違いない。やがて襖を開いて茶器を持ってよしこが現れた。その顔を正面から見た時に、 三四郎はまた女性中の最も女性的な顔であると思った。よしこは茶を汲んで縁側へ出して、自分は座敷の畳の上へ座った。三四郎はもう帰ろうと思っていたが、この女のそばにいると帰らないでも構わないような気がする。病院ではかつてこの女の顔を眺めすぎて少し赤面させたために早速引き取ったが、今日は何ともない。茶を出したのを幸いに、縁側と座敷でまた談話を始めた。いろいろ話しているうちに、よしこは三四郎に妙なことを聞き出した。それは自分の兄の野々宮が好きか嫌かという質問であった。ちょっと聞くとまるでがんぜない子供の言いそうなことであるが、よしこの意味はもう少し深いところにあった。研究心の強い学問好きの人は万事を研究する気で見るから情愛が薄くなるわけである。人情で物を見るとすべてが好き嫌いの二つになる。研究する気などが起こるものではない。自分の兄は理学者だものだから自分を研究していけない。自分を研究すればするほど自分を可愛がる度は減るのだから妹に対して不親切になる。けれども、あのくらい研究好きの兄がこのくらい自分を可愛がってくれるのだから、それを思うと兄は日本中で一番いい人に違いないという結論であった。三四郎はこの説を聞いて大いにもっともなような、またどこか抜けているような気がしたが、さてどこが抜けているんだか頭がぼんやりしてちょっとわからなかった。それで表向きこの説に対しては別段の批評を加えなかった。ただ腹の中でこれしきの女の言うことを明瞭に批評し得ないのは男児として不甲斐ないことだと痛く赤面した。同時に東京の女学生は決して馬鹿にできないものだということを悟った。三四郎はよしこに対する敬愛の念を抱いて下宿へ帰った。はがきが来ている。明日午後1時ごろから菊人形を見に参りますから、広田先生のうちまでいらっしゃい。峰子。その字が野々宮さんのポケットから半分はみ出していた封筒の上書きに似ているので、三四郎は何べんも読み直してみた。